CQ ハムフォーガールズ。
3月9日 CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美優香です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はね、高校の卒業式っていうお話でしたけど、そろそろ今度中学校の卒業式になっていくのかな、
ね、卒業シーズンですね。中学校で小学校かな。
そうだ ね、多分ね。でその後幼稚園みたいな感じになるのかなって思うんですけど、ね、今どうなの、私たちの、ね、時代っていうのは結構お母さん、ね、卒業式、あとこの後この今度は入学式になるけど、結構着物を着てくるお父さん、ね、お母さんとかいたけど、今はやっぱりみんなもうワンピースなの。
スーツが多いと思いますけど、まあ、ビシッと着てる人もいますよね、着物をね。
中にはまだいらっしゃるんだ。
いらっしゃいますよ ね、 ね、かっこいいですね。
やっぱり皆さんご両親いらっしゃる、そういう卒業式に。少なくなった。
どうなんだろう、
お父さんも一緒に来るっていうところもある。
お父さん、うちはね両親揃って行きましたけど、お父さんもね来る人もいれば、やっぱり片方だったり、あとねおじいちゃんおばあちゃんかなと思うような方が来てるパターンもあったりしますよね。
なんか一家揃って、ね、子供たちの晴れ姿を見にみたいな
ね、ね、でもやっぱり晴れ舞台じゃないですけどね、
卒業式もね、入学式もそういった晴れ舞台だけど、卒業式もねお疲れ様っていう意味で ね、
今はなんか卒業式、子どもたちの卒業式であるとともに、子どもたちからなんかこう3年間だったり6年間だったり、支えてくれてありがとうってこう親に感謝するようなセレモニーとかがあったりするんで、両親も出ててすごく感動する場面が多いですよね。
なんか終わった後に昔だったら謝恩会とかいうのがあったりしたじゃない、そういうのもあるの。
どうなんだろう、私幼稚園生の時はPTA の役員やってて謝恩会を企画した記憶があるんですけど、大きくなるごとに謝恩会って聞かなくなりましたね。
なんか最近あんまり聞かないのかななんてね。あとはなんかね、気の合う仲間同士で、平日ではない、大体そうするとさ、ファミレス今日やたら混んでないって言うとさ、卒業式の後だったりするのね、
ねえ、卒業式の二次会的なねのあるかもしれないですけど、そうですね、先生たちを囲んで企画してっていうのはあんまないのかな、あるのかな、
あるのだろうね、まあそんなことでね、卒業シーズンでちょっと寂しいですけど、まあこれからもうちょっとしたら今度ね出会いの季節で入学式だからね。
そうですね、新生活に今でもねワクワクしてる方も多いかな、お引っ越しとかね、
これからそうだね、お引っ越しだね、だから大変かなと思いますけど、無線化の方々のお引っ越しってどうなんだろう、大変なのかな。
大変ですね、これね、きっとね、いろいろ 線の移動も
線の、そうだね、
線の移動もあるしね、ぴったりサイズに作った棚とかもあるし、
そうそう、配線がさ、なんか後からってこう立つとさ、ぐじょぐじょになっちゃうよね。
ね、皆さんどうしてるんだろう、引っ越し、
だけど意外と新しく引っ越したところはまた綺麗にきちっとやるから、意外とこうすっきり、
ああそうか、
出来上がるのかもしれない。
最初からもうお引っ越しする前にもう置く場所決めてるのかもしれない。
そう、ね、そう、昔、今はこれ買ってあれ買ってって後から追加していくから大変になっちゃってさ、タコ足配線とかになっちゃうんだよね、タコ足配線はね危険ですからね、気をつけましょうね
ついついやっちゃうやつね、
ついついやっちゃうんだけどね、はい、そんなことでね、卒業シーズンということですので、きっと皆様の周りの方もね卒業式の方いらっしゃると思うんで、おめでとうって言って差し上げてください。
はい、
みゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
それでは今日は何の曲でしょうか。
3月9日ですよ、三田さん、
レミ
オロメン、3月9日
聞いてください。
流れる季節の真ん中でふと日の長さを感じます。せわしくすぎる日々の中に私とあなたで夢を描く。3月の風に思いを乗せて桜のつぼみは春へと続きます。 す光の粒が少しずつ朝を温めます。大きなあくびをした後に少し照れてるあなたの横で新たな世界の入り口に立ち気づいたことは一人じゃない
Program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon, in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、聞いていただきました。3月9日、ジャスト今日は3月9日ですね。
サンキューの日です。
サンキューです。はい、じゃあいつもご出演いただいて、私たちにいろいろ教えてくれるこの方にサンキューしましょう。はい、吉澤さんです。
あ、はい、こんにちは、 CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
はい、吉澤さん、サンキューです。よろしくお願いします。
いつもありがとうございます。
いや、もうね、ちょっといつも恐縮でございます。
いえいえ、とんでもございません、
はい、逆にこちらもとても勉強させていただいておりますので、はい、サンキュー返しをさせていただきます、
はい、さあ、それでは、いや、はい、今日もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
さあ、今日はじゃあ何のお話からしていこうかなって思うんですが、はい、
月刊 CQ ハムラジオ、私どもが発刊しております CQ ハムラジオですね、月刊誌2025年3月号、こちら2月19日発売になっている号なんですが、こちらの中からちょっと話題テーマを拾っていこうと思います が、
はい、
最近のですね、あの紙面の中の動きとしまして、まあ、アマチュア無線の楽しみ方非常に多様化してるんですが、
はい、
なんかいろんなとこに出かけてですね、
はいはい、
ちょっとそこで軽くこうハンディキーとか持ってって、CQ を出して、まあ、地元の人たちと話してみようかなという試みをされる方が結構増えていらっしゃるみたいで、今回ですね、あれなんです、カラーページで猿島っていうところから、
なんかそう今このページ見たら、ね、って美岡さんと二人でみたいな、
なぜか仮面ライダーのアイコンが
なんでなの、なんで仮面ライダーとこの猿島が関連があるんですか。
です、ね、記事 の、 タイトルがですね、仮面ライダーゆかりの島猿島から CQCQ ということで、そういう記事が載ってるんですけども、はい、アイコンがですね、見出し、この記事の本文の合間合間に見出しが入ってるんですけども、それにね、仮面ライダーのマークがついてるんですよ、
うん、
なので仮面ライダーゆかりの島というのが猿島で、でそこからなんか運用したという記事ですね。
なんで猿島が仮面ライダーと関係があるんですか
ね、どうやらロケ地になったみたいです
そうなんだ。
仮面ライダーに襲いかかる悪役と言っていいんでしょうかね、
うん、
ヒューヒューって言って、なんかヒューでしたっけ、ちょっと
忘れてた。
なんかちょっとこう、
はい、言って、なんかあんまり日本語は喋らないんですよね、
そうなんです。ショッカー、これゲルショッカーっていうらしいんですけども、
うん、
この基地がですね、
はい、
そこにあったという設定でロケ地になったそうなんですね。
なんかこう元祖と言ってもいいぐらいですよね、黒ずくめのさタイツみたいなやつ
なんてタイツスーツって言ったらなんてでしたっけ、ね、
電信タイツ、
電信タイツ、そうそう、それの元祖みたいだよね、このショッカーってね。
そう、全身タイツに骨の
絵が描いてあるんです
よね。はい、
そうですね、
あのキャラクターの方々の基地がの
撮影場所だったんですね、ここ
が設定になってたっていう島ですね。どこにあるかっていうと、横須賀、
ね、
神奈川県の神奈川県の海に突き出てる半島があるじゃないですか、
はいはいはい、
あそこの真ん中辺に横須賀という港があるんですけども、そこからちょっと東に行った、なんか船で10分ぐらいで行けるとこみたいな。
でも船に乗ってからじゃないといけないとこなんですね。
無人島だそうです。
お
ー。でそこで CQCQ やって、144とか430で出したら、いっぱいたくさんの方と交信できて楽しかったよということと、うん、あとまあいろいろと道中観光も楽しんだりですね、美味しい料理に舌鼓を打ったりとか、まあそういうようなレポートが書かれておりますね、
うん、もうやっぱり今ね、多分この無線をやられてる方々のちょうど仮面ライダーって世代ですよね
世代だと思います。
私もライダー仮面の変身ベルトが欲しくて買ってもらったんです、子供の頃。
みんな持ってましたね。なんか紐引くとあれぐるぐる回るんですよね、
ね、くるくるってて変身シーンとかってやってましたよ、
みんな変身ごっこしてました
ね。やってましたね、
うん、
じゃあそんなね、皆さんでもこうやって懐かしいところにね、本当にこのプチ旅行っていうねタイトルになってますけど、こうやって行っていただいていろんなとこ紹介していただくのも面白いですね、こういった記事としてね、
そうなんですね。なんとなく最近駅前 QRV っていうね、いろんな駅の前から、はい、ハンディー機で CQ 出していろんな人と話してみようっていう試み、それもなかなか取り組んでる人がいらっしゃって、うんうん、話題は絶えないですね。
あと今この仮面ライダーと一緒になんか書いてあるこのミカサって、戦艦ミカサが、
戦艦ミカサですね、
はい、
和文通話表、例えばあの朝日のあ、いろはのいって言ったりするじゃないですか、
はいはいはい、
それのですね、みがですね、三笠の実なんですよ。
あ、三笠ってこれの三笠の実なんですか。
ええ、
あら
多分、これがで元になってるんじゃないかなと私思ってるんですけども、
ね、
それ以外に、ね、無線とゆかりがある三笠ってあんまりないと思うんですね。ですからこれじゃないかなと思うんです。戦艦三笠ですね。
じゃあこれきっとこの横須賀の方ですから、行くとこの戦艦三笠なんかも見学できたりする
の？見学できて、あのその中もあの有料ですけども見学できるというレポートが載ってますね。
なんかの戦艦三笠で CW あのモールスやろうみたいな、なんか私記事も見かけたような、
そういうのがもうありますね。1年に1回ぐらいですかね、そういうようなことやってるのか、体験運用とか、まあ、今後もあるんじゃないかなと思いますけれども、日を定めて、やられてるというレポートが、何月後だったかな、ちょっとバックナンバーに載ってましたね。
こういった皆さんぜひね、ちょっとハンディ機を持って、そういったプチ旅行じゃないですけどね、そういうのに行っていただいて CQ 出していただくっていうのも面白いかもしれないですね。
面白いと思いますね。よく、山の上とかから電波のよく飛ぶ場所から電波出して、CQ 出して誰か更新しましょうっていうふうに CQ 出すと、やっぱ電波よく飛ぶのでいっぱい呼んでくれるんですよね。呼んでくれるんですけど、まあ、それも楽しいですが、実際に更新呼んで更新するとその山の上とかの雰囲気をですね、なんか結構こんな今こんな感じです、人がいっぱいいますとかですね、何々食べたら美味しかったですとかですね、そういったような話題でね盛り上がることもありますね。聞いててもなんか面白いですよね。
そうですよね、
はい。
でやっぱりそこの現地に行ってからじゃないと食べられないっていうのね、あの、食材もあったりなんかするから、面白いかもしれませんね。
なので最近の流れとして動きとしてはやっぱりあの無線だけではなくて、ちょっと出かけて、まあ別の用事、無線しに行くっていう感じで出かけるというよりもいろいろ楽しみにその場所に行く、無線もそのうちの一つだっていうような、そういう楽しみ方が最近のトレンドになってますね。
ね、じゃあぜひ皆さんハンディー機を片手にね、ちょっとプチ旅行、そんな遠くじゃなくて日帰りで帰ってこれるようなところね、ぜひ、
ね、でもいいですね、旅行行った先でもいいですし、
一泊してもいいですしね、
で、東京都内ですとね、
はい、
結構なんですかね、ハンディー機1台でちょっと、ロケーションが、ロケーションというか電波がよく飛びそうなところとか、あとあのビルの谷間でもビル反射を使ってですね、はいはい、結構更新できるんですよ、なので、この放送機の方、栃木とあと水戸とあとあの千葉県の方だと思うんですけども、都内にですねお出かけの際はちょっとハンディ機片手にですね、430MHz 帯の FM、こちらで CQ を出してみると結構応答得られるんじゃないかなと思います ね、
ぜひちょっとそういったものもね、はい、チャレンジしてみていただきたいななんて思います。はい、はい、
と思ってます。結構いろんな楽しみをね皆さん見つけて楽しまれてます、アマチュア無線は。はい、
でね、あともう一つちょっと今月号でね、はい、気になる記事を見つけたんですけど、
どれでしょう。
100円ショップの LED スタンドライトを活用したマイク作っちゃ、
ね、
ライトでマイク作っちゃったっていう記事がなんか面白いと思って、
ね、100円均一ショップでいろんなもの売ってますけれども、 LED ランプでを、ちょっとそのケースを利用してスタンドマイクにしちゃったっていう感じですね。
ね、じゃあちょっとあのライトがつく部分外してそこにマイクつけてマイクにしたのかな。
アイデアですよね。ちょっとしたプチ工作で面白いですよね。
ね、それで、あのボタンね、まあ、あのスタンドでスイッチオンとかしてるようなところが
流用してる、
ね、TTT ボタンになって
ねえ、これはなかなかあの愉快な電子工作ですね。
ね、
と思いました。
やっぱり無線化の方ってこういうのを見るとなんか改造したくなっちゃうんですかね。
逆にいろいろと想像するのも楽しいですね。これはこれに使えるんじゃないかみたいな。
でもライトのやつだから中にマイク用の基板はなんか入れなきゃいけないんですよね。
マイクロの基板入れるんですけど、程よくこの台座の部分がいいケースになってますよね。
ああ、なんか結構スペースが空いてる感じで。
はい。で、電池蓋もついてますね。電池蓋っていうか、電池ボックスももともと LED ライトですから電池ですね。電池も入ってますしね。うん、
はい。
これはなかなか時短にもなりますからね。いちいちケース加工しなくて、ケース加工が一からしなくていいみたいな。
そう、そのやっぱりケースね、いい感じのケースをこう探すっていうのもね、あれなんですけど、ちょうどいい。今、美香さんこれ見た時に何か言ってなかった？
あ、これ私持ってるなと思ったんですよ、この
LED ライト。だからそれでマイク作れちゃうんだってよ。
すごいですよね、すごいアイディア。
アイディアね、うん、うん。いやでも本当よくねこの特集しますけど、100円ショップとかホームセンターってこういう無線化の方々のお宝倉庫ですよ、なんかね。お宝、宝の山ですよ、なんかね。
そうなんですよ。それで行くと、あ、これあれに使えるな、これあれに使えるな、改造すれば面白いだろうなっていうのをいろいろ買ってくるんですけど、
うんうん、
なんか時間がないと、それ、そういうのばっかり溜まっちゃってですね。
いや、そうそうそうそうそうそうそう、そうなの、そうなの。
100円ショップで買ってきたもの入れの段ボールが出来上がってきちゃうんですよ。いつかやるぞっていう、
ね。そう、いつかやるぞが、なかなかいつかが、いつかなんじゃ
ない。いつかがね、全くね、今度とお化けが来ないってよく言われますけどね、
うん、
なんかそんなような状態になっちゃうんですが、やはり楽しいですよね。
ね、最近ちょっとやってないですけど、皆さんのそういったアイディアね、100円ショップだったり、ホームセンターで買ってきて、これこんなの作ってみたっていうのも、またちょっとなんか特集とかなんかでやってもらえると楽しいんじゃないかなって。そうですね。ね、
言ってもいいんですけども、そうですね。なんかそういうのがありましたら、ちょっとね、簡単に、こんなのありましたっていうのを、お知らせいただけると、まあ、そういうのが一定数溜まった時にですね、一挙に吐き出すみたいな、吐き出すったら結構、言うことが悪いですけども。
結構皆さん使ってらっしゃるんじゃない、ね、作ってるんじゃないですか。
いやだと思いますよ、結構裏技的なテクニックとか、あとアイデアとかっていうのは本当にいいアマチュア無線楽しんでる方はいろいろお持ちですのでね、
はい、
いやもう話聞いてると、あ、やっぱそれやるか、いや俺もやってるっていうの、ね、そういう話よく聞きます。
そうですね、うんうん、なのでね、ぜひ皆さんちょっとそういったものを作ってるっていう方いらっしゃったら、ちょっとね、はい、ね、CQ さんに作ってるよみたいな感じで、
ね、もう一定数集まれば、まあ、私どもで募集をしてもいいかもしれないです ね、久しぶりに、ね、
そうかもしれないですね。はい、あとまたね、もうちょっとお時間があるんですけど、今ね、あといろいろペラペラと中身をめくっていたら、ね、
さ
っ
きの
プチ旅行がありましたけど、なんかそのプチよりもちょっとね、大掛かりになったね。北海道へなんか無線の旅に行ってる、
うん、そうですね、
ツアー軍団が。
楽しみ方は、まあ、みんなでね行って楽しむっていうのも一つですし、
マイナス50度だってよ。
マイナス50度。
あの無線機ってそんな寒いとこに持ってっても動くのかしら。
あ、無線機の回路自体は大丈夫だと思うんですけども、あのリチウムイオン電池がこの使える温度範囲っていうのがありますのでね、そのあたり考えた方がいいかもしれないですね。
あ、そうなんですね、
あんまりこうすごい極寒だと、ちゃんと実力を発揮しないというか、電池ってそういう、
あ、そう、携帯電話がだって寒いところに置いとくと電池消耗しちゃって使えなくなっちゃいますよね。
そうなんです、それと同じで、やはり電池が使える温度っていうのがやっぱりね、使えるというか、この性能を 100% 発揮できる温度範囲っていうのはありますので、うんうん、そこから外れていくと、どんどんどんどん電池自体 の性能が落ちてしまうと。
そうですね、
まあ、まだ普通の、ね、温度に戻れば復活するんですけども、あんまり寒いとリチウムイオン電池はちょっとね。
だからとか、そういう時、冬場は北海道みたいなのでこう抑えながら温めない。夏場は逆に今度暑すぎちゃってダメだから、なんか保冷剤で冷やしながらみたいなのもありますよね。
まあ、で暑い方に触れるのはやっぱり上限がある程度、さすがにね、この地上で50度っていうのはめったないじゃないですか。
めったひよっぽど暑い国行かないとないですね。
そうですよ ね、でも下がる方はもうね、結構下がるじゃないですか、
うんうんうん、
本当大丈夫かなっていうぐらい下がるので、うん、ちょっとどちらかというと下がる方を心配した方がいいのかもしれないです ね。
じゃあちょっとこういったクラブインの方々とこういったプチ旅行に行くのも面白いですね、皆さんでね、
面白いですよ、やはりテーマを持って、まあ、リログインをしに行くでもいいですし、やっぱりあるあるなのはコンテストですよね、みんなで。
コンテスト、そうか、そこ、今日どこどこでコンテストあるから、じゃあみんなでそこ行ってやろうみたいな。
コンテストはね、アマチュア無線、まあ、ある一定の時間内に、どれだけ多くの曲とか地域とかと更新できるか競うコンテストがあるんですけども、それを、まあ、団体でやるっていうね、団体の枠がありますので、
マルチオペっていう感じのもありますよね。
そうですね、そうですね。で、その枠の中で団体同士が競うっていうね、そういうのもあります、これがね、なかなかの大学生のアマチュア無線クラブ、アマチュア無線の団体さん、
やってます、はい、
もうね、これがまたね、強いところ、すごい強いんですよ。
茨城の県内にも大学ではないですが、そこの学校頑張ってます。
ね、ありますしね、ただこれのやはりいいところは、よくこのコンテストを楽しんでる方々曰く、やはり努力の結果が数字として現れるから、すごい楽しいし、それに対していろいろと対策ができて、目標ができてとかね、いうことらしいですね。
で、学生さんたち人数多いから24時間戦ってますからね。
ただ、まあね、個人のね、でやられる方はなかなかそれ一人
で大変ですよね、
大変なんで、まあ、団体ですとね、いろいろこう人の動きとか、ね、いろいろとこう工夫しがいがありますので、
じゃあそんないろんな楽しみ方でね、アマチュア無線も楽しんでいただけたらななんて思っております。
本当にいろんな楽しみがありますね、
ということで、吉田さん、今週もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon, in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということで、みゆかさん、いかがだったでしょうか。
はい、いいですね。プチ旅行しながら、アマチュア無線、趣味と、あとはもう楽しみも合わせてっていう感じね。
そうそう。ね、そうやって、なんかみんなでね、出かけてって、また、そこの現地のクラブの方々と交流したりなんていうのもできるじゃないですか。
美味しいもの教えてもらったりね、おすすめの場所教えてもらったりね。
そう。
いいですね。
あと結構全国にはね、そういった無線関係の、なんかこう、施設なんかも、たまにあったりなんかするじゃん、無線化があと好きそうな施設が。
あ、なるほどね。
そういうところ見学に行ったりね、
楽しそう、
ね、楽しそうということでね、ぜひ行かれてみてください、さあ、もう今日は本当にね、卒業式というお話でね、させていただきましたけど、そういう学生さんもね、というみんなでプチ旅行とかっていうか行かなかった、学生時代
卒業旅行は行きましたね、友達と
どこ行った。
大学生の時はシンガポールかな。
おお、今の大学生が海外行くな。私高校の友達とね、千葉県の、今ちょっと名前変わっちゃったけど、千倉の方に行った。
あ、そうですか。
暖かい時期だから花が咲いてんのかなって言ったら、すんげー寒くて。
あるあるですね。
あるある。そんなね、旅行、女の子たちだけで5、6人で行ったかななんて思ってました。
友達と行くとどこに行ったって楽しいんですよ。そうなんだよね、学生の頃は本当に。
ね、じゃあ今度は皆さんね、学生じゃないけど、そういった無線仲間で、ぜひどこか出かけてみてください。
はい。
はい、みゆかさん、この番組は、
アマチュア無線専門誌、CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は、
JI1KTI 原田みゆかと、
JI1BTL 三鷹葵でした。それでは皆さん、
73、88、
さようなら。